15ページから17ページ、一般質問、ここが聞きたい、長の考えを問う、第409回定例会一般質問、表を質問順、質問者氏名、質問事項の順に読みます。1、山下治、第6波でのハイブリッド教育の実態は、ハイブリッド事業の IT サポートは誰が受け持つのか。2. 福井和夫、町有地へ民間活力で共生型福祉施設は、検証委員会の中立公平性、結果等中止の判断は、行政施策の適否の判断は。 3. 坂本博子、道の駅稲川機能拡大プロジェクトにおける町長の公約を問う。児童発達支援センターの早期整備を、デジタル格差の解消として主に高齢者へのデジタル活用支援は。4. 下坊達夫、道の駅稲川機能拡大プロジェクトについて、清水地内での積み込み残土処理の対応は。5. 末松早苗、大屋山来訪者への安全安心の取り組みは。空き家対策の長の考え方は。表割。なお、各議員の QR コードでは一般質問の動画が視聴できます。山下治議員、第6波でのハイブリッド教育の実態は、など4件あります。 1. ハイブリッド事業の斬新な取り組みは、教育部長、黒板をカメラで写したり、教員の手元を写してノートを一緒に書き進めたり、工夫している。2. 2月20日時点でも接続できるかテストしている。たくさん同時に接続するとつながらなくなるという声もある。ハイブリッド事業の IT サポートは誰が受け持つのか。教育部長、ICT 研修は続けてきたが、教員の得て不得てもある。ICT 専門員配置の必要性を強く感じている。 3. Zoom ならつながるのではという意見もある。タブレット導入の際にアプリはセットされていたのか。教育部長、基幹となるアプリケーションは当初に導入した。 Zoom はセキュリティの脆弱性が指摘されており、 Teams を使用している。 4. ブラウザ経由でないとつながらない。フルスペックで動いていない部分がある。こんな時は町の職員が垣根を越えて応援に行くバックアップ体制があっても良いのでは。町長、今後 IT スキルの充実に努めたい。一口メモ、 Zoom と Teams はオンライン会議用のアプリのこと。福井和夫議員、町有地へ民間活力で共生型福祉施設は、など5件あります。 1. 共生型福祉施設を土ヶ丘幼稚園跡地などへ民間法人などを誘致して整備する考えは。生活部長、障害のある人と高齢者などが一緒に生活できる地域共生型福祉施設の設置は、民間事業者との連携や町有施設の利活用を含め引き続き調査研究していく。 2. 道の駅機能拡大プロジェクト検証委員会の結果が出る前の事業中止決定に異議があるのか。企画総務部長、検証結果と事業の進め方は別のものと考えている。 3. 監査報告書を 100% 信用しているのか。企画総務部長、監査委員は独立の機関であり、監査報告は十分尊重する。 4. 議決した施策を方向転換する際は再点検し、反対・賛成双方の住民の理解と納得を得るべきでは。企画総務部長、一定程度時間をかけて様々な観点から議論を尽くす。 5. 議会に説明もなく事業中止と公言したが、町長、 議会に心配をかけたことは大変申し訳なく考えている。今後は議会の意見を聞き慎重に審議していく。坂本博子議員。高齢者へのデジタル活用支援策実施をなど4件あります。 1. 総務省は誰一人取り残さない人に優しいデジタル化を掲げ、デジタル活用支援推進事業を実施。高齢者へのデジタル活用支援策が必要では、企画総務部長、重要な事案と捉えており、デジタル格差の解消に取り組む。 2. 2度目のマイナポイント事業がスタートし、昨年申し込み時期が適用外でポイントを受け取っていない人も取得可能となったが、対象者への周知は。企画総務部長、健康保険証との紐付け、公金受取口座登録でのポイント付与の時期と手続きが二度手間にならない効果的なタイミングで周知する。 3. 児童発達支援センター早期整備のため、助成制度の考えや設備を整えて民間に委託する考えは。生活部長、民間委託を含めセンター設置に向けて整備に必要な諸条件や庁として支援可能なものなど、費用対効果の視点を持って取り組んでいく。 4. 町長の公約は、道の駅移転事業は一旦凍結、今しっかり議論するだが、議会と議論せず独断での中止宣言は公約違反では。町長、プロジェクト自体を否定せず、今後議会や関係機関と協議検討する。下坊達夫議員。公約の道の駅移転凍結から中止とはなど2件あります。 1. 町長の公約、道の駅移転凍結から中止といったことで大きく波紋が広がってきている。突如中止の発言をしたが、中止する前に議会への説明がないことが議会軽視である。議決したことに対しての町長の考えは。町長、選挙中公約として凍結を訴えてきた。中止は立ち位置をはっきりとさせたもの。住民の幸せや福祉の実現のためには議会と協調していくことが何よりも重要であると認識している。今後は丁寧に説明し議会との議論を交わそうと考えている。 2. 清水地内に積み上げた残土に対して、今後雨季による大きな災害になる前に対応をすべきでは。まちづくり部長、現状では町条例で対応している。国では盛土の法規制強化が閣議決定され、この法改正を注視しながら国・県と連携し対応したい。県として現地測量や土質調査を実施すると聞いている。その結果を踏まえ、必要に応じて危険盛土撤去、災害防止対策工事の実施など是正指導を盛土行為者に対し行うことになる。末松早苗議員。大屋さんの安全安心の取り組みはなど3件あります。 1. 大屋山登山道の整備や点検は。企画総務部長、岩巡りコースは一部で木が朽ちるなど改修が必要な場所があることも認識している。指定管理者である橿原生産森林組合に大屋アルプスランドは、もとよりちょうどハイキングコースについても日常点検などを実施してもらっている。また利用者とともに守っていく活動として美化活動を実施している。多数のボランティアにも協力してもらいながら取り組んでいく。 2. 山火事防止対策は。消防庁、大屋山利用者には直火の焚き火禁止とともに消火確認を求め、管理者にも消火後の炭や灰の回収場所を設置するなど火災防止に努めている。今後とも防火対策については管理者とも連携し、利用者へ山火事防止の呼びかけを行っていく。 3. 救護応急体制は。企画総務部長、 応急セットの配備や大屋山キャンプ場の管理者による応急処置を行い、心肺停止疑いの際は AED を使用するなど、緊急時対応マニュアルに基づき行動することとしている。